建国の事情と万世一系の思想、津田宗吉。今世間で要求せられていることは、これまでの歴史が間違っているから、それを改めて真の歴史を書かねばならぬというのであるが、こういう場合、歴史が間違っているということには二つの意義があるらしい。一つは、これまで歴史的事実を記述したものと考えられていた古書が実はそうでないということであって、例えば、古事記や日本記は、上代の歴史的事実を記述したものではないというのが、それである。これは、史料と歴史との区別をしないからのことであって、記記は上代史の史料ではあるが、上代史ではないから、それに事実でないことが記されていても、歴史が間違っているということができぬ。史料は、真偽混雑しているのが常であるから、その偽なる部分を捨て、真なる部分を取って、歴史の史料とすべきであり、また、史料の多くは、多方面を持つ国民生活の、その全方面に関する記述を備えているものではなく、ある一二の方面に関することが記されているのみであるから、どの方面の資料をそれに求むべきかを資料そのものについて吟味しなければならぬ。資料には批判を要するというのはこのことである。例えば、危機において外観上歴史的事実の記録であるがごとき記事においても、細かに考えると、事実とは考えられぬものが少なくないから、そこでその真偽の判別を要するし、また神代の物語などのごとく、一見して事実の記録と考えられぬものは、それが何事についての資料であるかを見定めねばならぬ。物語に語られていること、すなわちそこに働いている人物の言動などは事実ではないが、物語の作られたことは事実であるとともに、物語によって表現せられている思想もまた事実として存在したものであるから、それは外面的の歴史的事件に関する資料ではないが、文芸史思想史の貴重なる資料である。こういう資料を資料の性質に従って正しく用いることによって、歴史は構成せられる。資料と歴史とのこの区別は、史学の研究者においては、何人も知っていることであるが、世間では深くそのことを考えず、危機のごとき資料をそのまま歴史だと思っているために、上に言ったようなことが言われるのであろう。今一つは、歴史家の書いた歴史が、上に言った資料の批判を行わず、またはそれを誤り、そのために真偽の辨別が間違ったり、資料の性質を理解しなかったり、あるいはまた何らかの偏見によってことさらに事実を曲げたり、欲しいままな解釈を加えたりして、その結果虚偽の歴史が書かれていることを言うのである。さて、この二つの意義のいずれにおいても、これまで一般に日本の上代史と言われているものは間違っていると言い得られる。しからば、真の上代史はどんなものかというと、それはまだ出来上がっていない。という意味は、何人にも承認せられているような歴史が構成されていないということである。上に言った資料批判が歴史家によって一様でなく、したがって、歴史の資料が一定していないということがその一つの理由である。したがって次に述べるところは私の試案に過ぎないということを読者はあらかじめ知っておかれたい。ただ私としてはこれを学会並びに一般世間に提供するだけの自信は持っている。1. 上代における国家統一の情勢。日本の国家は日本民族と称し得られる一つの民族によって形作られた。 この日本民族は近いところにその深淵のある民族を持たぬ。大陸におけるシナ民族とはもとより人種が違う。朝鮮、満州、蒙古方面の諸民族とも違うので、このことは体質からも言語からも、また生活の仕方からも知り得られよう。ただ、半島の南端の漢民族のうちには、あるいは日本民族と混血したものがいくらかあるのではないかと推測せられもする。また、洋上では琉球の大部分に同じ民族の分派が占拠したであろうが、台湾及びそれより南の方の島々の民族とは同じでない。本土の東北部に全く人種の違うアイヌのいたことは言うまでもない。こういう日本民族の現住地も移住してきた道筋もまたその時期も今まで研究せられたところでは全くわからん。生活の状態や様式やから見ると現住地は南方であったらしく、大陸の北部でなかったことは推測せられるが、その土地は知りがたく、来住の道筋も世間でよく憶測せられているように、海路であったには限らぬ。時期はただ遠い昔であったと言い得るのみである。現住地なり、来住の途上なり、またはこの島に来た時からなりにおいて、種々の異民族をいくらかずつ包容し、またはそれらと混血したことはあったろうが、民族としての統一を失うほどなことではなく、遠い昔から一つの民族として生活してきたので、多くの民族の混和によって日本民族が形作られたのではない。この島に来た時に、民族の違うどれだけかの原住民がいたのではあろうが、それが一つもしくはいくつかの民族的勢力として後までも長く残ってはいなかったらしく、時とともに日本民族に同化せられ包容せられてしまったであろう。こういう日本民族の存在の明らかに世界に知られ世界的意義を持つようになったことの今日にわかるのは、前一世紀もしくは二世紀であって、シナでは前漢の時代である。これが日本民族の歴史時代の始まりである。それより前のこの民族の戦死時代が、この島においてどれだけ続いていたかはわからぬが、長い長い年月であったことは推測せられる。戦死時代の日本民族の生活状態は、戦死考古学の示すところのほかは、歴史時代の初期の状態から逆推することによって、その末期のありさまがほぼ想像せられる。主なる生業は農業であったが、この島に住んでいることがすでに久しいので、親子夫婦の少数の結合による家族形態が整い、安定した村落が形作られ、多くのそういう村落のを包含する小国家が多く成り立っていたので、政治的には日本民族は多くの小国家に分かれていたのである。この小国家の君主は政治的権力とともに宗教的権威も持っていたらしく、種々の呪術や原始的な宗教心の現れとしての神の祭祀やが、その配下の民衆のために彼らによって行われ、それが政治の一つの働きとなっていた。地方によっては、これらの小国家の一つでありながら、その君主が付近の他のいくつかの小国家の上に立って、それらを統御したものもあったようである。君主の権威は民衆から租税を徴し、または彼らを使役することであったろうが、小国家においては、君主は地主としての性質を多分に備えていたのではないか。したがって、また君主は政治的権力者ではあるが、それとともに配下の民衆の主張もしくは指導者というような地位にいたのではないかと 推測せられもする。農業そのことの本質に伴う風習として、高知が何人かの私有であったことは明らかであろう。この日本民族は牧畜をした形跡はないが、漁漁は至るところで営まれ、海上の交通も沿海の住民によって盛んに行われた。しかし、こういうことを制御とした者も日本民族であることに変わりはなく、住地の状態によってそれに適応する生活をしていたところに、やはりこの島に移住してきてから長い年月を経ていたことが示されている。用いていた器具が石器であったことはもちろんである。日本民族の存在が世界的意義を持つようになったのは、今の九州の西北部にあたる地方のいくつかの小国家に属する者が、半島の西南に沿って海路その西北部に進み、当時その地方に広がってきていたシナ人と接触したことによって始まったのである。彼らはここでシナ人から絹や青銅器などの工芸品や種々の知識やを得てきたので、それによってシナの文物を学ぶ機会が生じ、日本民族の生活に新しい青面が開け始めた。青銅器の製作と使用との始まったのは、前一世紀の末の頃であったらしく、その後もかなり長い間は、いわゆる金石併用時代であったが、ともかくも、シナの文物を受け入れることになった地方の小国家の君主は、それによって彼らの権威をも、その富をも加えることができた。九州地方の諸小国とシナ人とのこの接触は、一世紀二世紀を通じて変わることなく行われたが、その間の関係は時が経つにつれて次第に密接になり、シナ人から得る工芸品や知識やがますます多くなるとともに、それを得ようとする欲求もまた強くなり、その欲求のために船舶を派遣する君主の数も多くなった。鉄器の使用もその製作の技術もまたこの間に学び始められたらしい。ところが三世紀になると、文化上の関係がさらに深くなるとともに、その交通にいくらかの政治的意義が伴うことになり、君主の間には半島におけるシナの政治的権力を背景として、あるいは付近の諸小国の君主に臨み、あるいは敵対の地位にある君主を威圧しようとする者が生じたので、大和、邪馬台、今の筑後の三門下の女王として伝えられている卑弥呼がそれである。当時、この大和の君主は、ほぼ九州の北半の諸小国の上に、その権威を及ぼしていたようである。九州地方の諸君主が得たシナの工芸品や、その製作の技術や、その他の種々の知識は、瀬戸内海の航路によって、早くから後のいわゆる近畿地方に伝えられ、一二世紀の頃には、その地域に文化の一つの中心が形作られ、そうしてそれには、その地方を領有する政治的勢力の存在が伴っていたことが考えられる。この政治的勢力は、種々の方面から考察して、皇室の御祖先を君主とするものであったことがほぼ知り得られるようであり、大和がその中心となっていたであろう。それがいつからの存在であり、どうして打ち立てられたかも、その勢力の範囲がどれだけの地域であったかも、またどういう経路でそれだけの勢力が得られたかも、すべて確かにはわからぬが、後の形成から推測すると、二世紀頃には上に言ったような勢力として存在したらしい。その地域の西南部は、少なくとも今の大阪湾の沿岸地方を含んでいて、 瀬戸内海の航路によって遠く九州方面と交通しうる便宜を持っていたに違いないが、東北方においてどこまで広がっていたかは知りがたい。この地域のすべてが直接の領土として初めから存在したには限らず、あるいはそこにいくつかの小国家が成り立っていたのを、いつの時からかそれらのうちの一つであった大和地方の君主、すなわち皇室のご祖先がそれらを服属させてその上に君臨し、それらを統御するようになり、さらに後になってその諸小国を直接の領土として収容したというような経路が取られたでもあろう。3世紀にはその領土が次第に広がって、西の方では瀬戸内海の沿岸地方を包含するようになり、東北地方でもかなりの遠方までその勢力の範囲に入ったらしく想像せられるが、それもまた同じような道筋を経てのことであったかもしれぬ。しかし具体的にはその情勢が全く伝えられていない。ただ出雲地方にはかなり優勢な政治的勢力があって、それは長い間この大和を中心とする勢力に対して反抗的態度をとっていたようである。さて、このような大和を中心として後の近畿地方を含む政治的勢力が形作られたのは、一つは西の方から伝えられた新しい文物を利用することによってその実力が養い得られたためであろうと考えられるが、一つはその時の君主の個人的の力によるところも少なくなかったであろう。いかなる国家にもその勢力の強大になるには、創業の主とも言うべき君主のあるのが一般の状態だからである。そうして、兼用の地である大和と、宝玉で物資の多い淀川の平野と、海路の交通の用地である大阪の沿岸等を含む、地理的に優れた地位を占めていることが、それから後の勢力の発展の基礎となり、勢力が伸びれば伸びるに従って君主の欲望もまた大きくなり、その欲望が次第に遂げられて勢力が強くなっていくと、多くの小国の君主はそれに圧せられて全治服属していくという情勢が展開せられてきたものと推測せられる。しかし3世紀においては出雲の勢力を起伏させることはできたようであるけれども、九州地方にはまだ進出することはできなかった。それは半島における信濃の政治的勢力を背景とし、九州の北半における諸小国を統御している強力な大和、邪馬台の国家がそこにあったからである。けれども4世紀に入ると間もなく、アジア大陸の東北部における遊牧民族の活動によって、その地方の信濃人の政治的勢力が覆され、半島におけるそれもまた失われたので、邪馬台の君主はその頼るところがなくなった。東方なる大和の勢力はこの機会に乗じて九州の地に進出し、その北半の諸小国とそれらの上に権威を持っていた邪馬台の国とを服属させたらしい。4世紀の前半のことである。そうしてこの勢いの一歩を進めたのが、4世紀の後半における大和朝廷の勢力の半島への進出であって、それによって我が国と半島とに新しい事態が生じた。そうして半島を通じて大和の朝廷に取り入れられた信濃の文物が皇室の権威を一層強め、従ってまた一つの国家として日本民族の統一を一層固めてゆく働きをすることになるのである。ただ九州の南半、すなわちいわゆる熊襲の地域にあった諸小国は、5世紀に入ってからほぼ完全に服属されることができたようである。 東北方の諸小国が大和の国家に服属した情勢は少しもわからんが、西南方において九州の南蛮が起伏した時代には、日本民族の重地のすべては大和の国家の範囲に入っていたことが推測せられる。それはすなわち、ほぼ今の関東から信濃を経て、越後の中部地方に至るまでである。皇室のご祖先を君主としていただいていた大和の国家が日本民族を統一した情勢がほぼこういうものであったとすれば、普通に考えられているような日本の建国という際立った事件がある時期ある年月に起こったのでないことはおのずから知られよう。日本の建国の時期を皇室によって定め、皇室のご祖先が大和にあった小国の君主に初めてなられた時とすることができるかもしれぬが、その時期は元よりわからず、また日本の建国をこういう意義に介することも妥当とは思われぬ。もし日本民族の全体が一つの国家に統一せられた時を建国とすれば、そのおおよその時期はよし推測し得られるとしても、確かなことはやはりわからず、そうしてまたそれを建国とすることもふさわしくない。日本の国家は長い歴史的過程を経て前時に形作られてきたものであるから、特に建国と言うべき時はないとするのが当たっていよう。要するに皇室の始めと建国とは別のことである。日本民族の由来がこの二つのどれとも全くかけ離れたものであることはなおさら言うまでもない。昔はいわゆる神代の説話に基づいて、皇室は初めから日本の全土を領有せられたように考え、皇室の初めと日本全土の領有という意義での建国とが同じであるように思われていたし、近頃はこの二つとこの島における日本民族の初めとの三つさえもなんとなく混雑して考えられているようであるが、それは上代の歴史的事実を明らかにしないからのことである。さて、ここに述べたことにはそれぞれ根拠があるが、今はそういう根拠の上に立つこの建国史の過程を略述したのみであって、いちいちその根拠を示すことは差し控えた。ところで、もしこの歴史的過程が事実に近いものであるとするならば、神武天皇の統制の物語は決して歴史的事実を語ったものでないことが知られよう。それは大和の皇都の起源説話なのである。日本民族が皇室のもとに一つの国家として統一せられてからかなりの歳月を経た後、皇室の権威が次第に固まってきた時代、私の考えではそれは6世紀の初めの頃において、一層それを固めるために朝廷において皇室の由来を語る神代の物語が作られたが、それには皇祖が太陽としての火の神とせられ、天上にあるものとせられたのであるから、皇孫がこの国に降ることが語られねばならず、そうしてその降られた土地が氷武か日向とせられたために、それと現に皇都のある大和とを結びつける必要が生じたので、そこでこの統制物語が作られたのである。大和に皇都はあったが、それがいつからのこととも分からず、どうしてそこに皇都があることになったかも全く知られなくなっていたので、この物語はおのずからその皇都の起源説話となったのである。統制は火の神の加護によって遂げられたことになっているが、これは天上における皇祖としての火の神の皇都が天津質疑を受けられた皇孫によって地上の氷武に遷され、それがまた神武天皇によって大和に遷されたことを語ったものであり、皇祖を火の神とする思想によって作られたものである。 だからそれを建国の歴史的事実として見ることはできない。それから後の政治的経営として古事記や日本記に記されていることも、周愛天皇の頃までのは、すべて歴史的事実の記録とは考えられぬ。ただ、歴代の天皇の系譜については、ほぼ3世紀の頃であろうと思われる、崇祯天皇から後は歴史的の存在として見られよう。それより前のについては、いろいろの考え方ができようが、系譜上の存在がどうであろうとも、大和の国家の発展の形成を考えるについては、それは問題の外に置かれるべきである。創業の主とも言うべき君主のあったことが、何らかの形で後に言い伝えられたかと想像せられるが、その創業の実績は、皇室についての何事かが初めて文字に記録せられたと考えられる4世紀の終わりにおいてすでに知られなくなっていたので、危機には全く現れていない。ところで、大和の皇室が上に述べたように、次第に諸小国の君主を服属させていったその仕方はどうであったかというに、それは相手により場合によって一様ではなかったろう。武力の用いられたこともあったろう。君主の地位に伴っている宗教的権威の働きもあったろう。しかし、血生臭い戦争の行われたことは少なかったろうと推測せられる。もともと日本民族が多くの小国家に分かれていても、その間に絶えざる戦争があったというのではなく、武力的競争によってそれらの国家が存在したのではなかった。農業民は本来平和を好むものである。この農業民の首領であり、指導者であり、ある意味において、大地主らしくもある、小君主もまた、その生存のためには、平和が必要である。また、ともすれば、戦争の起こりやすい異民族との接触がなく、すべての国家が、皆同一民族であったがために、好戦的な殺伐な気風も養われなかった。小国家が害して小国家たるにとどまって、甚だしく強大な国家の現れなかったのも、勢力の強弱と領土の大小とを来たすべき戦争の少なかったことを示すものと解せられよう。九州地方において、かの邪馬台が付近の多くの小国を存続させながら、それらの上に勢力を及ぼしていたのも、戦勝国の態度ではなかったように見える。かなり後になっても、日本に城郭建築の行われなかったことも、またこのことについて参考せらるべきである。皇室が多くの小国の君主を服属させられたのは、このような一般的状態のもとにおいて行われたことであり、皇室がもともとそれらの多くの小国家の君主の家の一つであったのであるから、その勢力の発展が戦争によることの少なかったことは、おのずから推測せられよう。国家の統一せられた後に存在した地方的豪族、いわゆる国の宮津子、あがた主などの多くが統一せられない前の小君主の地位の継続せられたものであるらしいこと。皇居に城郭などの軍事的設備が後までも設けられなかったことなども、またこの推測を助ける。皇室の直轄領や大和の朝廷の権力者の領土が地方的豪族の領土の間に転底して置かれはしたので、そのうちには昔の小国家の滅亡した後に設けられたものもあろうが、よしそうであるにしても、それらがどうして滅亡したかはわからぬ。統一の後の国の宮津子などの態度によって推測すると、大和の朝廷の誠意の増大するにつれて、諸小国の君主は、その地位と領土とを保全するためには、 自ら進んでそれに起伏するものが多かったと考えられる。彼らは武力による反抗を試みるにはあまりに勢力が小さかったし、隣国と戦争をした経験もあまり持たなかったし、また多くの小国家に分かれていたとはいえ、もともと同じ一つの日本民族として同じ歴史を持ち、言語、宗教、風俗、習慣の同じであるそれらであるから、新たに己らの頭上に臨んでくる大きな政治的勢力があっても、それに対しては初めから神話の情があったのであろう。また、従来とても、もしこういう小国家の同じ地域にあるいくつかが、九州における上記の例のごとく、そのうちの優勢なものに従属していたことがあったとすれば、皇室に帰服することは、その優勢なものを一層大きい勢力としての皇室に変えたのみであるから、その移り行きはかなり滑らかに行われたらしいということも考えられる。朝廷の側としては、場合によっては武力も用いられたに違いなく、また一般に何らかの方法による威圧が加えられたことは想像せられるが、体制はこういう状態であったのではあるまいか。国家の統一の情勢はほぼこのように考えられるが、大和朝廷の相手としたところは民衆ではなくして諸小国の君主であった。統一の事業はこれらの君主の服属させることによって行われたので、直接に民衆を相手としたのではない。武力をもって民衆を正当したのでないことはなおさらである。民衆から言うと、国家が統一せられたというのは、これまでの君主の上に立つことになった大和の朝廷に間接に隷属することになったというだけのことである。皇室の直轄領となった土地の住民のほかは、皇室との直接の結びつきは生じなかったのである。さて、こうして皇室に服属した民衆は言うまでもなく、国の宮津子などの地方的豪族とても皇室と血族的関係を持っていたはずはなく、したがって日本の国家が皇室を宗家とする一家族の広がったものでないことは言うまでもあるまい。晩慶一世の皇室という観念の生じ、また発達した歴史的事情。大和に根拠のあった皇室が日本民族の全体を統一して、その君主となられるまでにどれだけの年月がかかったかはわからぬが、上に考えたごとく、2世紀の頃には大和の国家の存在したことがほぼ推測せられるとすれば、それから九州の北藩の服属した4世紀の初めまでは約200年であり、日本の全土の統一せられた時期と考えられる5世紀の初めまでは約300年である。これだけの歳月と、その間における絶えざる勢力の伸長とは、皇室の地位を固めるには十分であったので、5世紀の日本においては、それはもはや動かすべからざるものとなっていたようである。何人もそれに対して反抗するものはなく、その地位を奪い取ろうとするものもなかった。そうしてそれにはそれを助ける種々の事情があったと考えられる。その第一は、皇室が日本民族の他から来て、この民族を征服し、それによって君主の地位と権力等を得られたのではなく、民族の内から起こって次第に周囲の諸小国を起伏させられたこと、また諸小国の起伏した情勢が上に言ったようなものであったことの自然の成り行きとして、皇室に対して反抗的態度を取るものが生じなかったということである。もし何らかの特殊の事情によって反抗するものが出るとすれば、 それはその独立の君主としての地位と権力とを失った諸小国の君主の子孫であったろうが、そういうものは反抗の態度を取るだけの実力を持たず、また他の同じような地位にあるものの同情なり助力なりを得ることもできなかった。こういう君主の子孫のうちの最も大きな勢力を持っていたらしい出雲の国の宮津子が、完全に皇室のもとにおけるその国の宮津子の地位に休んじていたのを見ても、そのことは知られよう。一般の国の宮津子や阿方主は皇室に近接することによって、皇室の正義を背景として持つことによって、彼ら自らの地位を安固にしようとしたのである。皇室が武力を用いて地方的豪族に望まれるようなことはなく、国内において戦闘の行われたような形跡はなかった。この意味においては、上代の日本は甚だ平和であったが、これはその根底に日本民族が一つの民族であるという事実があったと考えられる。また、皇室の政治の対象は地方的豪族であって、直接には一般民衆ではなかったから、民衆が皇室に対して反抗を企てるような事情は少しもなかった。わずかの皇室直轄領のほかは、民衆の直接の君主は地方的豪族たる国の宮津子、および朝廷に地位を持っている友の宮津子であって、租税を納めるのも労役に服するのも、そういう君主のためであったから、民衆は己らの生活に苦痛があっても、その席を皇室に帰することはしなかった。そうして皇室直轄領の民衆は、その直轄であることにおいて一種の誇りを持っていたのではないかと推測せられる。第二は、異民族との戦争のなかったことである。近隣の異国もしくは異民族との戦争には、君主自ら軍を率いることになるのが普通であるが、その場合、戦に勝てばその君主は民族的英雄として称賛せられ、したがってその誠意も強められるが、負ければその反対に人望が薄らぎ、誠意が弱められ、時の情勢によっては君主の地位をも失うようになる。よし、戦に勝っても、それが君主自らの力でなくして、憔悴の力であったような場合には、衆望がその憔悴に帰して、しまいには、それが君主の地位に上ることもありがちである。要するに、異民族との戦争ということが、君主の地位を不安にし、その家計に鋼鉄の生ずる機会を作るものである。ところが、日本民族は島国に住んでいるために、同じ島の東北部にいたアイヌの他には異民族に接触していないし、また4世紀から6世紀までの時代における半島及び、それに続いている大陸の民族割拠の形成では、それらのいずれにも海を渡ってこの国に進撃してくるようなものはなかった。それがために民族的勢力の衝突としての戦争が起こらず、したがってここに言ったような君主の地位を不安にする事情が生じなかったのである。ただ朝廷の仕事として上に述べたように半島に対する武力的進出が行われたので、多分半島の南端における日本人と関係のある小国の保護のために、それには戦争が伴い、その戦争には勝敗があったけれども、もともと民族的勢力の衝突ではなく、また戦においても、ただ憔悴を派遣せられたのみであるから、勝敗のいずれの場合でも、皇室の地位には何の影響も及ぼさなかった。中愛天皇の皇后の遠征というのは 事実ではなくして物語である。そうしてこの半島への進出の結果としての朝廷及びその周囲における信濃文物の採取は文化の側面から皇室の地位を重くすることになった。また東北方のアイヌとの間には民族的勢力としての争いがあったが、これはおおむねそれに接近する地域の住民の行動に任せてあったらしく、朝廷の関与することが少なく、そうして体制においては日本民族が勇者として徐々にアイヌの中地に進出していったから、これもまた皇室の誠意には影響がなかった。これが皇室の地位の次第に固まってきた一つの事実である。第三には、日本の上代には政治らしい政治、君主としての事業らしい事業がなかったということであって、このことからいろいろの事態が生ずる。天皇自ら政治の局に当たられなかったということもその一つであり、皇室の失政とか事業の失敗とかいうようなことのなかったということもその一つである。多くの民族の事例についてみると、一般に文化の程度の低い上代の君主の仕事は戦争であって、それに伴っていろいろの仕事が生ずるのであるが、国内においてその戦争のなかった我が国では、政治らしい政治はほとんどなかったと言ってよい。したがってまた、天皇のなされることはほとんどなかったであろう。いろいろの事務はあったが、それは朝廷の友の宮津子のする仕事であった。四世紀の終わりに始まり、五世紀を通じて続いている最も大きな事件は半島の経営であるが、それには武力が必要であるから、武事を司る大友氏や物の部氏やは、それについて重要の働きをしたのであろう。特にその働く場所は海外であるから、本国からいちいちそれを指揮することのできぬ場合が多い。そこで単なる朝廷の事務とは違う、この国家の大事についても、実際においてそれを処理する者は、こういう友の宮津子の友柄であり、したがってそういう家柄におのずから権威がついてきて、彼らは朝廷の重臣とも言うべきものとなった。そうして、こういう状態が長く続くと、内政において何らかの重大な事件が起こって、それを処理しなければならぬような場合にも、天皇自らは、その局に当たられず、国家の大事は朝廷の重臣が相図ってそれを処理するようになってくる。したがって、天皇には失政も事業の失敗もない。これは一方においては時代が進んで国家のなすべき事業が多くなり政治ということがなくてはならぬようになってからも朝廷の重臣がその局にあたる風習を開くものであったとともに他方においては政治上の責任はすべて彼らの負うところとなっていくことを意味するものである。言うまでもなく、政治は天皇の名において行われはするが、その実、その政治は重臣のするものであることが何人にも知られているからである。そうして、このことは、おのずから皇室の地位を安固にするものであった。第四には、天皇に宗教的の任務と権威とのあったことが考えられる。天皇は武力をもってその権威と勢力とを示さず、また政治の実務には預かられていなかったようであるが、それにはまた別の力があって、それによってその存在が明らかにせられた。それは、一つは宗教的の任務であり、一つは文化上の地位であった。政治的君主が、宗教上の地位をも持っているということは、極めて古い原始時代の風習の引き続きであろうと考えられるが、 その宗教上の地位というのは、民衆のために種々の呪術や神の祭祀を行うことであり、そのようなことを行うところから、ある場合には呪術や祭祀を行い、辞任の媒介をする復祝が神と思われることがあるのと同じ意味で、君主自らが神としても考えられることがある。天皇が秋つかみと言われたことの遠い神言と歴史的の由来とはここにあるのであろうが、しかし今日に知られている時代の思想としては、政治的君主としての天皇の地位に宗教的性質がある。言い換えると、天皇が国家を統治せられることは、思想上または名義上、神の資格においての仕事であるというだけの意義で、この証拠が用いられていたのであって、秋つかみは国家を統治せられる、すなわち政治的君主としての天皇の地位の証拠なのである。天皇の実質はどこまでも政治的君主であるが、その地位を示すために歴史的由来のあるこの証拠が用いられたのである。これは天皇が天皇を超越した神に代わって、そういう神の政治を行われるとか、天皇の政治はそういう神の権威によって行われるとかいうのではないとともに、また天皇は普通の人とは違って神であり、何らかの意義での神秘性を帯びていられるというような意味で言われたのでもない。天皇が宗教的崇拝の対象としての神とせられたのでないことは言うまでもない。日本の昔には天皇を崇拝というようなことはなかったと考えられる。天皇がその日常の生活において普通の人として行動せられることは、すべてのものの明らかに見も聞きも知りもしていることであった。危機の物語に天皇の恋愛譚や道行きずりの少女にことと交わされた話などの作られていることによっても、それは明らかである。秋つかみというような言葉すらも知識人の思想においては存在し、また、重々しい公式の儀礼には用いられたが、一般人によって常に言われていたらしくはない。品で天帝の証拠として用いられていた天皇を御称号としたのは、6世紀の終わり頃に始まったことのようであって、それは秋つかみの観念とつながりのあることであったろうが、それが一般に知られていたかどうか、かなりおぼつかない。そういうことよりも、すべての人に知られていた天皇の宗教的な地位と働きとは、政治の一つの仕事として国民のために大祓いのような呪術を行われたり、いろいろの神の祭祀を行われたりすることであったので、天皇が神を祀られるということは、天皇が神に対する意味での人であることの明らかな印である。日常の生活がこういう呪術や祭祀によって支配せられていた当時の人々にとっては、天皇のこの地位と任務は尊ぶべきことであり、感謝すべきことであるのみならず、そこに天皇の精神的の権威があるように思われた。何人もその権威を冒涜しようとは思わなかったのである。政治の一つの仕事として天皇のせられることはこういう呪術祭祀であったので、それについての事務を司っていた中富氏に朝廷の重臣たる権力のついてきたのもそのためであった。第五には、皇室の文化上の地位が考えられる。半島を経て入ってきた品の文物は、主として朝廷及びその周囲の権力者階級のように強せられたのであるから、それを最も多く利用したのは言うまでもなく皇室であった。そうしてそれがために朝廷には 新しい友の宮津子の家が多く生じた。彼らは皇室のために信頼の文物についての何事かを司ることによって生活し、それによって地位を得た。のみならず、一般に言っても皇室はおのずから新しい文化の指導的地位に立たれることになった。このことが皇室に重きを加えたことはおのずから知られよう。そうしてそれは武力が示されるのとは違って、一種の尊さと親しさとがそれによって感じられ、人々をして皇室に近接することによって、その文化の恵みに良くしようとする態度を取らせることになったのである。以上、五つに分けて考えたことを一口に綴めて言うと、現実の状態として皇室は朝廷の権力者や地方の豪族にとっては親しむべき、尊むべき存在であり、彼らは皇室に依属することによって彼らの生活や地位を保ち、それについての欲求を満足させることができた、ということになる。なお、反党に対する行動が彼らの間にもある程度に一種の民族的感情を呼び起こさせ、その感情の象徴として皇室を見るという態度の生じてきたらしいことをも考えるべきであろう。皇室に対する敬愛の情がここから養われてきたことはおのずから知られよう。さて、こういうようないろいろの事情にも助けられて、皇室は皇室として長く続いてきたのであるが、これだけ続いてくると、その続いてきた事実が皇室の本質として見られ、皇室は本来長く続くべきものであると考えられるようになる。皇室が遠い過去からの存在であって、その起源などの知られなくなっていたことが、その存在を自然のことのように、あるいは皇室は自然的の存在であるように思わせたのでもある。王室がしばしば更迭した事実があると、王室は更迭すべきものであるという考えが生ずる。したがってまたそこから皇室を未来にも長く続けさせようという欲求が生ずる。この欲求が強められると、長く続けさせねばならぬ、長く続くようにしなければならぬということが、道徳的義務として感じられることになる。もし、何らかの事態が生じて、例えば直系の高騰が絶えたというようなことでもあると、それに刺激せられて、この欲求は一層強められ、この義務の感が、一層固められる。六世紀の初めの頃は、皇室の重臣やその他の朝廷に地位を持っている権力者の間に、こういう欲求の強められてきた時期であったらしく、今日、危機によって伝えられている神代の物語は、そのために作られたものが元になっている。神代の物語は、皇室の由来を、物語の形で解こうとしたものであって、その中心観念は、皇室の祖先を宗教的意義を有する太陽としての火の神とし、皇位、天津棺をそれから伝えられたものとするところにあるが、それには政治的君主としての天皇の地位に宗教的性質があるという考えと、皇室の永久という観念とが含まれている。なお、この物語には、皇室が初めからこの国の全土を統治せられたことにしてあるとともに、皇室のご祖先は、異民族に対する意味においての日本民族の民族的英雄であるようには語られていず、どこまでも日本の国家の統治者としての君主となっているが、その政治、その君主としての事業は、ほとんど物語の上に現れていない。そうして、国家の大事は、朝廷の友の宮津子の祖先たる、諸臣の 衆議によって行われたことにしてある。物語に現れている人物は、その友の宮津子の祖先が地方的豪族のそれかであって、民衆の働いたことは少しもそれに見えていない。民衆を相手にした仕事も語られていない。宗教的意義での邪霊悪神を相当せられたことは言われているが、武力の用いられた話は初めて作られた時の物語にはなかったようであり、後になって付け加えられたと思われる出雲平定の話にはその面影が見えはするが、それとても妥協的平和的精神が強く働いているので、神代の物語のすべてを通じて血生臭い清掃の話はない。やはり後から付け足されたものであるが、スサノオノミコトが半島へ渡った話があっても、武力で正当したというのではなく、そうして国づくりを助けるために海の外からスクナヒコナノミコトが来たというのも、武力的計略のようには語られていないから、文化的意義のこととして言われたものと解せられる。なお、朝廷の友の宮津子や地方的豪族がその家を皇室から出た者のごとくその系譜を作り、皇室に依附することによってその家の存在を示そうとした形跡も明らかに現れている。さすれば上に述べた 4,5 世紀頃の状態として考えられるいろいろの事情は、そのすべてが神代の物語に反映していると言ってもよい。こういう神代の物語によって皇室をどこまでも皇室として永久にそれを続けていこう、また行かねばならぬとする当時の、またそれに続く時代の朝廷に権力を持っている者の欲求と責任感とが表現せられているのである。そうしてその根本は、行為がこの頃まですでに長く続いてきたという事実にある。そういう事実があったればこそ、それを永久に続けようとする思想が生じたのである。神代の物語については、物語そのものよりも、そういう物語を作り出した権力階級の思想に意味があり、そういう思想を生み出した歴史的事実としての政治社会的状態に一層大なる意味があることを知らねばならぬ。行為が永久であり、またあらねばならぬという思想は、このようにして歴史的に養われ、また固められてきたと考えられるが、この思想はこれから後ますます強められるのみであった。時勢は変わり、事態は変わっても、上に挙げたいろいろの事情のうちの主なるものは、概して言うといつもほぼ同じであった。6世紀より後においても、天皇は自ら政治の局には当たられなかったので、いわゆる神聖の行われたのは極めて稀な例外とすべきである。大化の改新とそれを完成したものとしての領の制度とにおいては、天皇神聖の姓が定められたが、それの定められた時は、実は神聖ではなかったのである。そうして、事実上政権を持っていた者は、改新前の蘇我氏なりの後の藤原氏なり、平氏なり、源氏なり、足利氏なり、豊臣氏なり、徳川氏なりであり、いわゆる院政とても天皇の神聖ではなかった。政治の形態は時によって違い、あるいは朝廷のうちにおける摂政関白などの地位にいて朝廷の機関を用い、あるいは朝廷の外に幕府を建てて独自の機関を設け、そこから政令を出したのであり、政権を握っていた者の身分もまた同じでなく、あるいは文官であり、あるいは武人であったが、天皇の神聖でない点は皆同じであった。そうして こういう喧嘩の誠意は永続せず、次から次へと変わっていったが、それは一つの喧嘩がある時期になると、その誠意を維持することのできないような失政をしたからであって、いわば国政の責任がおのずからそういう喧嘩に帰したことを示すものである。この意味において、天皇は政治上の責任のない地位にいられたのであるが、実際の政治が天皇によって行われなかったから、これは当然のことである。天皇はおのずから悪をなさざる地位にいられたことになる。皇室が皇室として永続した一つの理由はここにある。しかし、皇室の永続したのは、かかる消極的理由からのみではない。喧嘩はいかに誠意を得ても、皇室のもとにおける喧嘩としての地位に満足し、それより上に一歩をも踏み出すことをしなかった。そこに皇室の精神的権威があったので、その権威はいかなる場合にも失われず、何人もそれを疑わず、またそれを動かそうとはしなかった。これが明らかなる事実であるが、そういう事実のあったことが、すなわち皇室に精神的権威のあったことを称するものであり、そうしてその権威は上に述べたような事情によって皇位の永久性が確立してきたために生じたものである。それとともに皇室は摂関の家に権威のある時代には摂関の政治の形態に順応し、幕府の存立した時代にはその政治の形態にいられたので、結果から見れば、それがまたおのずからこの精神的権威の保持せられた一つの重要なる理由ともなったのである。摂関政治の起こったのは、起こるべき事情があったからであり、幕府政治の行われたのも、行わるべき理由があったからであって、それがすなわち、時勢の推移を示すものであり、特に武士という非合法的のものが民間に起こって、それが勢力を得、幕府政治の建設によって、それが合法化せられ、その幕府が国政の実権を握るようになったのは、そうしてまた、その幕府の主催者が多数の武士の荒廃によって起こり、また滅びるようになるとともに、その武士によって封建制度が次第に形作られてきたのは、一面の意味においては、政治を動かす力と実権とが全治民間に移り、地方に移ってきたことを示すものであって、文化の中心が朝廷を離れてきたこととともに、日本民族史において極めて重要な事柄であり、時勢の大なる変化であったが、皇室はこの時勢の推移を強いて抑止したり、それに反抗する態度を取ったりするようなことはせられなかった。時勢を時勢の推移に任せることによって皇室の地位がおのずから安固になったのであるが、休んじてその推移に任せられたことには皇室に動かすべからざる精神的権威があり、その地位の安固であることが皇室自らにおいて確信せられていたからでもある。もっとも稀には皇室が藤原氏の権勢を牽制したり、また昇級兼務の際のごとく幕府を覆そうとしたりせられたことがありはあったが、それとても皇室全体の一致した態度ではなく、また繰り返して行われたものでもなく、特に幕府に対しての行動は武士の力に依頼してのことであって、この点においては、やはり時勢の変化に乗じたものであった。体制の推移に逆行し、それを阻止せんとする者は失敗する。失敗が重なれば、その存在が危うくなる。兼務以後、兼務のような企ては行われなかった。このような古来の情勢のもとに、 政治的君主の実権を握る者が、その家系とその政治の形態とは変わりながらも、皇室のもとに存在し、そうしてそれが遠い昔から長く続いてきたにもかかわらず、皇室の存在に少しの動揺もなく、一種の二重生態組織が存立していたという世界に類のない国家形態が我が国には形作られていたのである。もし普通の国家において藤原氏もしくは徳川氏のような事実上の政治的君主とも言うべきものがあれだけ長くその地位と権力等を持っていたならば、そういうものは必ず完全に君主の地位を取ることになり、それによって王朝の更迭が行われたであろうに、日本では皇室をどこまでも皇室としていただいていたのである。こういう事実上の君主とも言うべき権力者に対しては、皇室は弱者の地位にあられたので、時勢に順応し、時の政治形態に順応せられたのもそのためであったとは考えられるが、それほどの弱者を皇室として尊重してきたことに重大の意味があると言わねばならず、そこに皇室の精神的権威が示されていたのである。けれども注意すべきは、精神的権威といっても、それは政治的権力から分離した宗教的権威というようなものではないということである。それはどこまでも日本の国家の政治的統治者としての権威である。ただその統治の仕事を皇室自ら行われなかったのみであるので、ここに精神的と言ったのはこの意味においてである。江戸時代の末期に幕府は皇室のご委任を受けて政治をするのだという見解が世に行われ、幕府もそれを承認することになったが、これは幕府が実権を持っているという現在の事実を説明するために後から施された思想的解釈に過ぎないことではあるものの、徳川氏の持っている法制上の官職が天皇の任命によるものであることにおいて、それが象徴せられているといわば言われよう。これもまた一種の儀礼に過ぎないものといわば言われるかもしれぬが、そういう儀礼の行われたところに皇室の思考も徳川氏の態度も現れていたので、官職は単なる名誉の表彰ではなかった。さて、このような精神的権威のみを持っていられた皇室が昔から長い間続いてきたということが、またその権威を次第に強めることにもなったので、それによって皇室は永久であるべきものであるという考えがますます固められてきたのである。というよりも、そういうことが明らかに意識せられないほどに、それは決まりきった事実であるとせられたという方が適切である。神代の物語の作られた時代においては、皇室の地位の永久性ということは朝廷における権力者の思想であったが、ここに述べたようなその後の歴史的情勢によって、それが朝廷の外に新しく生じた権力者及びその根底ともなり、それを支持してもいる一般武士の思想ともなってきたので、それは彼らが政治的権力者となり、または政治的地位を有するようになったからのことである。政治的地位を得れば必ずこのことが考えられねばならなかったのである。ところで、皇室の権威が考えられるのは政治上の実権を持っている権家との関係においてのことであって、民衆との関係においてではない。皇室は大化の改新によって定められた公地国有の制度が崩れ、それとともに権家の正義が打ち立てられてからは、新たに設けられるようになった皇室の私有地民のほかには民衆とは 直接の接触はなかった。いわゆる摂関時代までは、政治は天皇の名において行われたけれども、天皇の神聖ではなかったので、したがってまた皇室が権力を持って直接に民衆に望まれることはなかった。後になって皇室の一部の態度として、昇級兼務の場合のごとく、武力をもって武家の政府を覆そうという企ての行われたことはあっても、民衆に対して武力的圧迫を加え、民衆を敵としてそれを正当せられたことはただの一度もなかった。一般民衆は皇室について深い関心を持たなかったのであるが、これは一つは民衆が政治的に何らの地位も持たず、それについての知識をも持たなかった時代だからのことでもある。しかし、政治的地位をは持たなかったが、知識を持っていた知識人においては、それぞれの知識に応じた皇室感を抱いていた。儒家の知識を持っていた者はそれにより、仏教の知識を持っていた者はまたそれによってである。そうして、そのいずれにおいても皇室の永久であるべきことについて、何の疑いをも入れなかった。儒家の政治の思想としては、王室の更迭することを肯定しなければならぬにかかわらず、極めて少数の例外を除けば、その思想を皇室に適用しようとはしなかった。そうしてそれは皇室の一系であることが、厳然たる古来の事実であるからであるとともに、文化が一般に広がって、権力階級の外に知識層が形作られ、そうしてその知識人が政治に関心を持つようになったからでもある。仏家は権力階級に縁故が深かったために、そこから引き継がれた思想的傾向があったのと、その教理には、いかなる思想にも順応すべき側面を持っているとのために、やはりこの事実を承認し、またそれを支持することに努めた。しかし、神代の物語の作られた頃と、後世との間に、いくらかの違いの生じた事柄もあるので、その一つは、秋つかみというような証拠があまり用いられなくなり、よし、儀礼的飲酒的に用いられる場合があるにしても、それに現実感が伴わないようになったということである。天皇というご称号は用いられても、その元の意義は忘れられた。天皇が神の祭祀を行われることは変わらなかったけれども、それとともに、またそれと同じように、仏事をも営まれた。そうして、領の制度として設けられた天皇の祭祀の機関である神義館は、後になるといつの間にかその存在を失った。天皇の地位の宗教的性質は目に立たなくなったのである。文化の進歩と政治上の情勢とがそうさせたのである。その代わり、儒教思想による聖天子の観念が天皇に当てはめられることになった。これは危機にすでに現れていることであるが、後になると天皇自らの訓徳の収容としてこのことが注意せられるようになった。その最も大切なことは、君主は人生を行い、民を慈愛すべきであるということである。天皇の神聖が行われない限り、それは政治の上に実現せられないことではあった。儒教の政治、道徳説の性質として、よし神聖が行われたにしても、実現の難しいことでもあったが、国民自らが自らの力によって、その生活を安固にもし、高めてもゆくことを本旨とする、現代の国家とは、その精神の全く違っていた昔の政治形態においては、 君主の道徳的任務としてこのことの考えられたのは意味のあることであったので、歴代の天皇が単なる思想の上でのことながら民衆に対して人事なれということを考えられ、そうしてそれが皇室の伝統的精神として次第に伝えられてきたということは重要な意味を持っている。そうしてこういう道徳思想が儒教の経典の文字のままに訓徳の修養の指針とせられたのは、実は天皇が自ら政治をせられなかったところに一つの理由があったのである。自ら政治をせられたならば、もっと現実的な事柄に主なる主意が向けられねばならなかったに違いないからである。次には、皇室が文化の源泉であったという上代の状態が中世頃までは続いていたが、その後次第に変わってきて、文化の中心が武士と寺院とに移り、その果てには全く民間に帰してしまったということが考えられよう。国民の生活は変わり、文化は進んできたが、皇室は生命を失った古い文化の遺風のうちにその存在を続けていられたのである。皇室はこのようにして実際政治から遠ざかった地位にいられるとともに、文化の面においてもまた国民の生活から離れられることになった。ただこうなっても皇室とその周囲とにその名残をとどめている古い文化の面影が知識人の証拠思想の対象となり、皇室が雲の上の高いところにあって一般人の生活と遠くかけ離れていることと相応じて、人々にそれに対する一種のゆかしさを感じせしめ、なお政治的権力関係においては実権を持っている者に対して弱者の地位にあられることに誘われた同情の念と、朝廷の何事も昔に比べて衰えているという感じから来る一種の干渉とも、それを助けて皇室を見るに一種の私的感情をもってする傾向が知識人の間に生じた。そうしてそれが国民の皇室観の一面をなすことになった。このようにして神代の物語の作られた時代の事情のうちには、後になって亡くなったものもあるが、それに代わる新しい事情が生じて、それがまたおのずから皇室の永久性に対する信念を強める働きをしたのである。ところが19世紀の中期における世界の情勢は、日本に二重政体の存続することを許さなくなった。日本が列国の一つとして世界に立つには、政府は朝廷か幕府かどれかの一つでなくてはならぬことが明らかにせられた。明治維新はそこで行われたのである。この維新は思想革命でもなく社会改革でもなく、実際に君主のことを行ってきた幕府の主催者たる将軍からその権を奪って、それを天皇に属させようとしたこと、いわば天皇神聖の姓を定めようとしたことを意味するのであって、どこまでも政治上の制度の改革なのである。この意味においては大化改新及びそれを完成させた領の制度への復帰と言うべきである。ただその勢いの赴くところ、封建制度を廃し、またそれにつれて武士制度を廃するようになったことにおいて、社会改革の意義が新たにそれに伴うようになってはきたが、それとても実は政治上の必要からのことであった。ヨーロッパの文物や思想を取り入れたのは幕府の施設とその方針とを受け継いだものであるから、これは明治維新の新しい仕事ではなかった。 維新にまで局面を推し進めた力のうちには、むしろ顔面な主旧思想があったのである。さて、幕府が消滅し、封建諸侯と武士とがその特殊の身分を失って、すべての市民は同じ一つの国民として融合したのであるから、この時からのちは皇室は直接にこの一般国民に対せられることになり、国民は初めて現実の政治において皇室の存在を知ることになった。また宮廷においても新たにヨーロッパの文物を採用せられたから、同じ状態にあった国民の生活とは文化の面においてもさしたる隔たりがなくなった。これはおのずから皇室と国民とが親しく接触するようになる良い機会であったので、明治の初めにはそういう方向に進んできた形跡も見られるし、天皇新政の姓が肯定せられながら世論政治、抗議政治の要求の強く現れたのも、またこの意味を含んでいたものと解することができる。ヨーロッパに発達した制度に習おうとしたものながら、民選議員の設立の義には、立憲政体は政治を国民自らの政治とすることによって、国民がその席に任ずるとともに、天皇を政治上の責任のない安泰の地位に置き、それによって皇位の永久性を確実にし、いわゆる万世一系の皇統を全くからしめるものであるという考えがあったのである。しかし、実際において、政治を左右する力を持っていた、いわゆる藩閥は、こういう思想の傾向には反対の態度をとり、宮廷その他の諸方面に存在する古老なる主旧思想もまたそれと結びついて、皇室を国民とは隔離した高い地位に置くことによって、その尊厳を示そうとし、それとともに、支那思想にも一つの由来はありながら、当時においては、やはりヨーロッパから取り入れられたものとすべき、帝王と民衆とを対立するものとする思想を根拠として、国民に対する天皇の権力を強くし、政治上における国民の働きをできるだけ抑制することが皇室の地位を強固にする道であると考えた。憲法はこのような情勢のもとに制定せられたのである。そうしてそれとともに同じくヨーロッパの一国から学ばれた官僚制度が設けられ、行政の実権が全治その官僚に移っていくようになった。なお、明治維新によって幕府と封建諸侯とから取り上げられた軍事の権が一般政務の間に優越な地位を占めていた。これらのいろいろの事情によって、皇室は煩雑にして、霊厳なる儀礼的雰囲気のうちに閉ざされることによって、国民とはある距離を隔てて相対する地位に置かれ、国民は皇室に対して、親愛の情を抱くよりは、その権力と威厳とに服従するように仕向けられた。皇室の人事ということは、絶えず解き示されたのであるが、儒教思想に由来のあるこの考えは、上に述べたごとく、現代の国家と国民生活との精神とは一致しないものである。そうして、このことと並行して、学校教育における重要なる教科として、万世一系の皇室をいただく、国体の尊厳ということが教えられた。一般民衆はともかくもそれによって皇室の一系であられることを知り、皇位の永久性を信ずるようになったが、しかしその教育は主として神代の物語を歴史的事実のごとく説くことによってなされたのであるから、それは 現代人の知性には適合しないところの多いものであった。皇室と国民との関係に、封建時代に形作られ、儒教道徳の用語をもって表現せられた君臣間の道徳思想を当てはめようとしたのも、またこういう為政者の仕業であり、また別の方面においては、宗教的色彩を帯びた一種の天皇崇拝に似た儀礼さえ学校において行わせることにもなったが、これらのいずれも現代人の国家の精神また現代人の思想と相入れぬものであった。さて、このような為政者の態度は、実際政治の上においても憲法によって定められた保室の道を誤り、皇室に責任を期することによってしばしば累をそれに及ぼした。それにもかかわらず、天皇は国民に対していつも神話の心を抱いていられたので、何らかの場合にそれが具体的の形で現れ、また国民、特にその教養あり知識ある者は率直に皇室に対して親愛の情を披歴する機会の得られることを望み、それを得た場合にそれを実現することを忘れなかった。我らの摂政殿下というような語の用いられた場合のあるのはその一例である。そうして遠い昔からの長い歳月を経て歴史的に養われまた固められた伝統的思想を保持するとともに世界の情勢に適応する用意と現代の国家の精神に調和する考え方によって皇室の永久性を一層明らかにし一層固くすることに努力してきたのである。ところが最近に至っていわゆる天皇制に関する論議が起こったので、それは皇室のこの永久性に対する疑惑が国民の一部に生じたことを示すもののように見える。これは軍部及びそれに付随した官僚が国民の皇室に対する敬愛の情と憲法上の規定とを利用し、また国司の曲解によってそれを裏付け、そうすることによって政治は天皇の神聖であるべきことを主張し、もしくは現にそうであることを宣伝するのみならず、天皇は宣誓君主としての権威を持たれねばならぬとし、あるいは現に持っていられるごとく言いなし、それによって軍部の欲しいままな仕業を天皇の命によったもののように見せかけようとしたところに主なる由来がある。アメリカ及びイギリスに対する戦争を起こそうとしてから後は、軍部のこの態度はますます甚だしくなり、戦争及びそれに関するあらゆることは皆天皇のご意志から出たものであり、国民がその生命をも財産をも捨てるのはすべて天皇の御為であるということを言葉を変え方法を変えて絶え間なく宣伝した。そうしてこの宣伝には天皇を神としてそれを神秘化するとともに、そこに国体の本質があるように考える顔面古老にして現代人の知性に適合しない思想が伴っていた。しかるに戦争の結果は現に国民が遭遇したようなありさまとなったので、軍部の宣伝が宣伝であって事実ではなく、その宣伝は彼らの恣意を覆うためであったことを明らかに見破ることのできない人々の間に、この敗戦もそれに伴う様々な恥辱も、国家が窮境に陥ったことも、社会の混乱も、また国民が多くその生命を失ったことも、一般の生活の困苦も、すべてが天皇のゆえであるという考えが そこから生まれてきたのである。昔からの歴史的事実として、天皇の神聖ということが、ほとんどなかったこと、皇室の永久性の観念の発達が、この事実と深い関係のあったことを考えると、軍部の上に行ったような宣伝が、戦争の責任を天皇に課することになるのは、自然の成り行きとも言われよう。こういう情勢のもとにおいて、特殊の思想的傾向を持っている一部の人々は、その思想の一つの展開として、いわゆる天皇制を論じ、その廃止を主張する者が、その間に生ずるようにもなったのであるが、これには、神秘的な国体論に対する知性の反抗も手伝っているようである。また、これからの地の日本の政治の方向として一般に承認せられ、国民がその実現のために努力している民主主義の主張もそれを助け、またはそれと混合せられてもいるので、天皇の存在は民主主義の政治と相入れぬものであるということが、こういう方面で論ぜられてもいる。このような天皇制廃止論の主張には、その根拠にも、その立論の道筋にも、幾多の埋めないがたきところがあるが、それに反対して天皇制の維持を主張する者の原義にも、また、なぜに皇室の永久性の観念が生じ、また、発達したかの真の理由を理解せず、なおその根拠として説かれていることが、歴史的事実に背いている点もある上に、天皇制維持の名のもとに民主主義の政治の実現を阻止しようとする思想的傾向の隠されているがごとき感じを人に与えることさえもないではない。もしそうならば、その根底にはやはり民主主義の政治と天皇の存在とは一致しないという考え方が存在する。が、これは実は民主主義をも天皇の本質をも理解せざるものである。日本の皇室は日本民族の内部から起こって日本民族を統一し、日本の国家を形成してその統治者となられた。過去の時代の思想においては、統治者の地位はおのずから民衆と相対するものであった。しかし、事実としては、皇室は高いところから民衆を見下ろして、また権力を持って、それを圧迫しようとせられたことは、長い歴史の上において一度もなかった。言い換えると、実際政治の上では、皇室と民衆とは対立するものではなかった。ところが、現代においては、国家の政治は国民自らの責任を持って自らすべきものとせられているので、いわゆる民主主義の政治思想がそれである。この思想と国家の統治者としての皇室の地位とは、皇室が国民と対立する地位にあって、外部から国民に望まれるのではなく、国民の内部にあって、国民の意思を体現せられることにより統治を格のごとき意義において行われることによって調和せられる。国民の側から言うと民主主義を徹底させることによってそれができる。国民が国家のすべてを主宰することになれば、皇室はおのずから国民のうちにあって国民と一体であられることになる。具体的に言うと、国民的結合の中心であり、国民的精神の生きた象徴であられるところに、皇室の存在の意義があることになる。そうして、国民の内部にあられるがゆえに、皇室は国民と共に永久であり、国民が父祖子孫愛受けて無休に継続すると同じく、その国民と共に万世一系なのである。民族の内部から起こって民族を 統一せられた国家形成の情勢と事実において民衆と対立的関係に立たれなかった皇室の地位とは、おのずから格のごとき考え方に適応するところのあるものである。また、過去の歴史において、時勢の変化に順応して、その時々の政治形態に適合した地位にいられた皇室の態度は、やがて現代においては、現代の国家の精神としての民主政治を体現せられることになるのである。上代の部族組織、領の制度のもとにおける生活形態、中世に始まった封建的な経済機構、それらがいかに変遷してきても、その変遷に順応せられた皇室は、これからの地にいかなる社会組織や経済機構が形作られても、よくそれと調和する地位におられることになろう。ただ、多数の国民がまだ現代国家の上記の精神を体得するに至らず、したがってそれを現実の政治の上に貫徹させることができなかったために、顔面な思想を強制し、横暴または無気力なる為政者を排除し、また職責を忘れたる議会を改造して、現代政治の正しき道を取る正しき政治を打ち立てることができず、邪路に走った為政者に国家を委ねて、ついに彼らをして国家を窮地に陥れるとともに、大なる累を皇室に及ぼさせるに至ったのは、国民自ら顧みて、その責を負うところがあるべきである。国民自ら国家のすべてを主宰すべき現代においては、皇室は国民の皇室であり、天皇は我らの天皇であられる。我らの天皇は我らが愛さねばならぬ。国民の皇室は国民がその懐にそれを抱くべきである。2000年の歴史を国民と共にせられた皇室を、現代の国家、現代の国民生活に適応する地位に置き、それを美しくし、それを安泰にし、そうしてその永久性を確実にするのは、国民自らの愛の力である。国民は皇室を愛する。愛するところにこそ、民主主義の徹底した姿がある。国民はいかなることをも成し得る能力を備え、またそれを成し遂げるところに民主政治の本質があるからである。そうしてまた格のごとく皇室を愛することは、おのずから世界に通ずる人道的精神の大なる発露でもある。